いでやられ、冠でやられ、そしてまた私たちの喜びでやられる主イエスキリストの父なる御神、また聖霊なる御神、その御にして一つでやられる尊い皆を崇めます。御言葉に預かる前のこの一つ、集いし私たちがその思いを一つにして膝を折り、また心を沈めて御前に抜かずくことをお許しくださって感謝をいたします。すぐ主も私たちの日常をその御手のうちに置いてくださる幸いを覚えて感謝をいたします。その一方で私たちのうちにある病になる、また日々の生活においてロープを覚える、そのような者たちがおります。またさまざまな困難において恐怖に打ち破れる、不安を抱える、そのような者たちもいます。特に施設に入っておられる兄弟姉妹の上に、また病と戦っておられる兄弟の上に、あなたの豊かな憐れみと慰めがありますように。今朝も諸事情によって集えないそのような者たちもおります。どうぞあなたが憐れみ、また癒してその事情を整えてくださいますよ。またこの礼拝を覚えつつも離れて祈る者がおります。どうぞその者にもあなたが等しく恵みをお与えくださいますよ。そして与えられます御言葉を通して、どうぞこの週の、そしてまたこの月の歩みをお支えくださいますようにと心からお願いいたします。今からのひとときを見てに委ねます。委ねて私たちの主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられましたのはルカによる福音書8章の4節から10節までの御言葉であります。新共同訳聖書によれば新約聖書の118ページ上の段、ルカによる福音書第8章4節からの御言葉であります。ルカによる福音書第8章4節、大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスはたたえを用いてお話になった。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種は石地に落ち、芽は出たが水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で 言われた。弟子たちはこの例えはどんな意味かと尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためである。以上であります。今朝与えられた御言葉、そのテーマは聞くということに、何を聞くのでありましょうか。それは神の言葉、神からの言葉で、その神の言葉とは、私たちが聞き入れて神の国、すなわち神のご支配について悟るために、主イエスは今朝からその秘密についてを述べておられます。主イエスはその神の国の秘密につきまして、ある人々には例えを用いてお語りになった。そしてまたその一方でご自身にその意味を尋ねる弟子たちには、分かりやすくその理由と説明をなされている。そのような姿が描かれています。説明の部分については次週聞くことにいたしまして、今朝はその例えと理由についてを聞いてまいりたいと願っています。まずはその例えについてであります。新共同訳聖書には、今朝与えられました御言葉の前のところに、種をまく人の例え、そのようなタイトルが付けられています。そしてその下には、括弧が付けられまして、マタイ福音書なら13章、マルコ福音書なら4章、のところに同じお話があるんだということが示されています。それはそれに続きます理由のところ、あるいは説明のところも同じように続けられていますから、例えと理由、そして説明を一つとして三つの福音書が同じように順を追って記しているんだということがお分かりいただけるんだと思います。それぞれの福音書が、何章でそのことを取り上げているかということはともかくとしまして、何節まで続いているのかなと、そういうところを見比べますと、なるほど、一番長く記しているのがマタイによる福音書、そして逆に最も短い、凝縮して示していますのが私たちが読み進めていますルカによる福音書だということがわかります。 音書ではその短さゆえにこの例えが示す流れというものが一つの言葉へと明確に向かっている、そのことがお分かりいただけると思います。それが例えの締めくくりとして示されています。八節の終わりのところ、聞く耳のある者は聞きなさい、この御言葉であります。冒頭に聞くというテーマが今日のテーマだということを申し上げたのはそのゆえのことであります。ですがこれは今朝というばかりのことではありません。と言いますのも、その聞くということを一つの軸といたしまして、この八節が語られていくことになるからであります。すいません、八章ですね。そのことは続く十六節からの灯火の例えのところ、その十八節に目を向ければ、だからどう聞くべきかに注意しなさい、そう書かれていること、またその次の21節に目を向けますと、私の母は私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことである、そのように記されていることからもお分かりいただけるんだと思います。それらの語り出しとして今朝シリーズの念頭にあること、それが聞くということにあると理解することができるわけです。冒頭の4節では、方々の町からシリスのそばに大勢の群衆が集まった、このようなことが記されています。4節、大勢の群衆が集まり方々の町から人々がそばに来たので、イエスは例えを用いてお話になった。ここでまず聖書が大勢の人々の姿というものを描くのは、一つにはシリスがこの頃人々から大変に好評を持って見られていた、このことがあります。今風に申し上げるんだったら、ブレイクしたとかバズったとか、そういうことになるんでしょうか。それは人へにシリスが述べ伝えと福音を告げ知らせる、この働きに対して実に忠実でやられた、それゆえのことであります。一方でこの時集まった人々が果たしてその働きに忠実であろうとしたかどうかということとは別問題であります。以前描かれていましたように、神を求めて何とかしてシリスに触れようとした、こういうことでは必ずしもなく、いわば人気というものを求めて、そのように集まった大勢の群衆がそばに来たので、シリスは例えを用いてお話になったのであります。 その例えが種をまく人の例えであります。マルコやマタイ福音書ではこの例えはいろいろあるいは多くの例えのうちの一つとして示されています。それに対してルカ福音書では一つの例え、まさにこの種をまく人の例えとして始まり、そして締めくくられています。そしてそこで例えられていること、それは当時ごく一般的な農作業の様子でありました。五節、種をまく人が種まきに出ていった。まいている間にある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種は石地に落ち、芽が出たが見つけがないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生えてて100倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言いました。この例えとして示されていること、農作業をされたご経験のある方ならこの例えを言われて、なんとも実に荒っぽい作業だなと、せめて種やしてから種待てばいい、こう思いになられるかもしれません。少なくとも高知長老ならこうはなされないから、そのように思わされるわけです。ただ一方で、この巻いてから耕すという仕方、これが当時その御言葉を聞いていた人たちがおそらく毎年目にして、そしてまた最近でも行われ続けている、実にごく一般的なパレスチナ地方の農法でだったわけです。ですから時に蒔いた種が道端や、岩地ですね、あるいは雑草が生えている、茨が生えている、生い茂っている、そういうところに落ちてしまって失われてしまう、そのような実に農作業の日常の光景を、ありふれた日常の光景をここでシルスは改めて語り聞かせておられるわけです。そう考えますと、言われた人々がこの時におそらく思ったであろうこと、そのことを旧説は、弟子たちの唇を用いて代弁をさせているわけであります。それはすなわち、この例えは一体この例えはどんな意味かということであります。そして実はその本質的な答えというものが、実は説明を聞くまでもなく、 主イエスによってすでに示されている。それがたとえ話された時に大声で言われた、聞く耳のある者は聞きなさい。この御言葉であったのです。ここでシュースが一体何を話されているのか、一つの理解は、たとえというものを通して神の国、すなわち神のご支配とはどのようなものかについてお話をされている、こういう理解です。先日宇野先生が来られまして、語られましたマルコ福音書の4章の26節からの解き明かしでも、まかれた種の成長というところを通してお話になられていたんじゃないかなと思います。さまざまないろいろな例え、その当時の農作業や、あるいは蒔いた後のその種の成長、そのような多くの例えを通して神のご支配というものはどういうものなのか、そのことについて少しずつ理解を深めていく、そのような理解であります。一方ルカ福音書におきましては一つの例えしかない、そう申し上げました。この種の種をまく人という一つの例えを通してシリスが示されていること、それはシリスキリストご自身のお働きのことであります。種をまく人とはシリスご自身のことであります。これは先に申し上げました聞くという流れ、その流れが何かこの例えから始められているのではなく、すでに8章の冒頭から描かれている、そう捉えていただければよくお分かりになるかと思います。と言いますのはルカ福音書ではその冒頭のところですね、8章の冒頭のところでシエスが述べ伝える福音を告げ知らせながら出される際に、一緒にいた12人の人たち、そして多くの女性を含む弟子たちの姿が描かれているからであります。先ほど4節で群衆が描かれるには一つ主イエスの人気がある、そう申し上げました。そこでもう一つ示されていること、それは今聞くことから始めようとするさまざまな人のそばにはすでに聞いて行うようにされている人たちもいる、そのような様子を聖書は描いているということであります。仮説は聞くことを通して育まれる実りというものが示されていますね。そしてここではただその実りが100 100倍なんだということが言われます。30倍、60倍という数字がここではないが、これはすなわちその聞き方や理解の度合いによって何か変化をする、変化があるんだということを伝えているのではなく、御言葉から聞くことに心を向ける者には大きな豊かな実りがある。この一点に凝縮をされて語られているわけであります。ではその例えの先にある聞く耳のある者は聞きなさい、この御言葉を私たちはどのように理解すべきでしょうか。その理解の鍵になるのが加えられている大声で言われたこのことであります。その御言葉を通して示されている主イエスの姿、それは何度も何度も繰り返して大きな声で聞きなさい、聞きなさい、そう人々に告げられているお姿であります。そしてそれはその土地に古くからあった種まき人のごとくに、ただなすべきことにひたすらに忠実に御言葉を語り続けられる、そのような主イエスの姿であったのです。そしてその御言葉から聞くということ、そのことをシエスは人々にも求め続けられたんだということ、その姿が今朝示されているわけです。それは当時旗から見ていた人たち、あるいは現代を生きる私たちにとっては確かに荒っぽく非効率で生産性も悪く洗練されてもいない、いわば愚かな方法と見えるのかもしれません。しかしそのなされ方には神の真実がある、真理がある、そしてまた人にも隣人に対しても忠実であったのであります。その姿は実に惜しみなく憐れみと恵みに満ち溢れて、そして突き抜けて豊かなお姿であります。私たちは6章目主イエスから許しなさい、そうすればあなた方も許される、与えなさい、そうすればあなた方も与えられる、そうおっしゃっておられた主イエスの姿を聞きました。 そして今再び聞く耳のある者は聞きなさい。そう何度も何度も大声で告げておられるお姿。これがゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして聞く者の懐に豊かな実りを入れてくださる。キリストが豊かであられる、そのことの何よりの証であります。ですからこの聞く者の、聞く耳のある者は聞きなさい、こう締めくくられる一つの例えは、一つに主イエスからの招きの言葉である。そう申し上げることができます。招きの言葉としてお読みをいたしました詩編40編、その御言葉の通りに主イエスはキリストとして何の当たりもなく、ただ聞く者の耳を開かせるべく、開かれるべく幾度となくその御声を発しておられる。ゆえに私たちはこの御言葉を持って私たちの耳を開いてくださる主イエスのその豊かさというものから、今朝まずは存分に受け取りたいと思います。その一方でそのような豊かなお姿、忠実なお姿を示される主イエスに弟子たちは、この例えはどんな意味ですか、そう尋ねたことが記されています。その理由に、その質問について続いてきましてですね、理由を語られる十節の御言葉では二つ押さえておきたいことがございます。十節、イエスは言われた、あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためである。押さえておくべき一つ目のこと、それはルカ福音書においてシエスが明確に弟子たちと他の人たちと区別をしておられるということです。そしてその区別に関わるのが秘密という言葉です。この秘密と訳されている言葉はギリシャ語でミステリオン、ミステリオンという言葉です。現代にあって私たちが耳にしますミステリーという言葉がありますね。その元になった言葉であります。古語訳では奥義とも訳されている言葉です。その奥義という言葉が私たちのうちでは馴染み深い言葉かもしれません。今日はお休み となりましたけれども、子供たちへの礼拝の時には創世記のヨセフ物語を読み進めているんですね。今そのヨセフ物語の特徴は、神がヨセフに夢を通してご自身の御心を明らかにされる、こういうことをなさいます。それがミステリオンであります。ダニエル書の4章でもネブカドネザル王の見た夢の秘密というものを神が示される。神が示されなければそのことを明かすことはできません。こういうやり取りがあります。つまり聞く者が自力では決してたどり着くこともできない、見つけることもできない、そのようなことが反対に神が明らかにしてくださることによってのみわかる真理というもの、それを指す言葉がミステリオン、神の国の秘密であるわけです。そしてそのミステリオンがルカ福音書にだけ複数形で使われているんですね。ミステリアという言葉です。そう考えていきますと、この十節で言われていること、それは弟子たちには数々の真理を悟ることが許されているが、他の人々には全く許されていないということであります。なぜでしょうか。弟子たちは主イエスキリストと一緒におられるからであります。一緒にいてその御言葉から聞くことを許されているからです。ですから神の国の秘密を聞くためにただ必要なただ一つのこと、それは主イエスが共にいてくださるか否かということであります。そして二つ目に記されていること、その区別というもの、それはただ主イエスからの恵みのみによるこのことです。主イエスはあなた方に許されている、こうおっしゃっていますね。そもそも弟子たちの尋ね方からもお分かりいただけたように、何か弟子たちに見合う能力や知識があるわけではない、奉仕も何か見合ったところがあるわけではない、許されているのはただ神の恵みによって、それだけのことであります。この主イエスから無償で与えられる恵みというものにどれほどの感謝を持って心を向けているのか、弟子と名乗るならば問われていることはそのことであります。 られた主イエスとの交わり、恵みにある交わりを覚えて清く保つということ、今朝そのことに目を、心を、耳を向けなさい。私はこう言われているんだと思います。ですから今朝の御言葉を通して主イエスから言われていること、それは周囲の人と自らを区別することということではなく、主イエスと私たちの関係における区別、つまり性別のことであるわけです。現在に生きる私たちはインターネットで検索をすれば何でも分かりますね。先ほども Google マップを見ながらいろいろと検索をして、あんなことこうなってるんだな、そのような時代になりました。そのせいでしょうか、日本人がテレビやインターネットなどマスメディアに触れる時間というのはどんどん増えているんだそうです。これは何も若い人に限ったお話ではありません。調べてみて驚きましたが、実に年齢が増えれば増えるほどその時間が増えている。統計によれば70歳以上では実に睡眠時間を超えて1日の 3分の1に当たる8時間以上何かしらのメディアに触れようとしている、こういう統計調査がありました。ですからどれほどに時間をかけてテレビやインターネットを除いても、あるいは博士や魔術師や占い師から聞いてみても、神の国の秘密というものを悟ることはできません。その秘密とは、なぜなら神が良しと示されているお方、そのお方を通して、そしてまたふさわしき時に示されるからであります。キリスト者という人たちはそのことを悟ることが許された人たちであります。そして聖書は古の時からその事実を告げ続けている。私たちキリスト者はそのことをも知る者たちとして立てられているわけです。世にあることは実に、今朝の例えのごとくに真実は見えず、理解ができないということは本当に数多くあります。今朝主イエスはその豊かさから、聞く耳のある者は聞きなさい、そう告げてくださって、世の騒ぎを聞くよりも私たちの心をシエスの言葉へと向けてくださいました。私たちの耳を開いてくださいました。そしてその開かれた耳を通してシエスの交わりにある恵みある生活、 そのことにこそ私たちが心を向けて記憶区別をして生きるように招いてくださっています。聞く者に許されている恵みをしっかりと味わって生きる、今朝教会を出て今から歩み出す私たちの歩みというものが実にそのようなイエス・キリストと共にある豊かな歩みなのであります。その歩みの一歩を共に踏み出してまいりましょう。お祈りを捧げいたします。私たちのために御子イエス・キリストをこの地上へとお使わしください。その御子にて叫び続けてください。時に閉じようとしている私たちの耳を開いてください。そのような神様、憐れみと恵みに富みたをその御心に心からの感謝をいたします。その愛する兄弟姉妹の皆様と共にその豊かな御心に聞くことを許しください。感謝をいたします。あなたは今朝世の荒波に時に呆然と立ち尽くすばかりの私たち、あるいは世を見て息一憂する私たちのところに来てください。その御言葉を持って日々あなたに忠実に、また人々に忠実にお使いになられる主イエスキリストの姿をお示しくださいました。そのことを深く感謝をいたします。世は未だあなたを知らず、苦しみを抱えて生きる方々も大勢おられます。どうぞ教会を用いて、あるいはキリスト者、私たち一人一人を用いて、真実なるあなたの声を届けさせてください。そしてそのためにもまず私たち一人一人がその日常というものを清く取り分けて、御子イエスとの御言葉にある交わりの時を持つことができますように、私たちをどうぞ導いてください。感謝してこれらの願いと祈りを私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祈ります。
アーメン。